補正予算一般会計第1号賛成10反対2、歳入については物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、新しい経済生活環境創生交付金などを計上し、歳出は歳入に計上した収入を財源とする事業や路面化・空洞化調査のための導水路維持測量委託料などを計上するもの。質問、神尾駅舎の改修規模は？答え、規模は現状のままで、瓦を軽量化するなど耐震性を強化する。質問、改修した場合、駅舎の維持管理は誰が行うのか？答え、JR 東海からは駅舎もトイレも不要という判断をされたので、町で管理していく。質問、認定こども園の設立の目的や効果は？答え、施設の老朽化等の課題もあり、第二幼稚園を改修して、幼保連携型認定こども園とする方針。目的は、待機児童の解消や、保育環境の整備、施設の集約化などである。質問、設置形態は？答え、町立の認定こども園を考えている。質問、建て替えや新設という選択肢はなかったのか？答え、新たに土地の購入は考えていない。町有地の検討はしたが、現有施設で敷地の面積も広い第二幼稚園が有効に使えるという考えとなった。質問、認定こども園改修基本設計業務委託料という科目名称で計上され、すでに合意されているかのようであるが、総合計画第二次実施計画と子ども子育て支援事業計画上は決定事項として読み取れない。計画から逸脱しているのではないか。答え、認定こども園の計画が可能になりそうだと判明したのは5月であり、それ以前に策定した子ども子育て支援事業計画には具体的に盛り込むことができなかった。質問、子ども子育て会議において、幼保一元化の具体的なメリットや中身については議論されたのか？答え、5月になって急遽県の土地利用に関する基準が見直されることとなったため、今回の予算計上に至った。昨年度の子ども・子育て会議では具体的な検討はしていない。幼稚園や保育園という垣根が取り払われた中で小学校教育につながっていき、学びの場が保障されていくと考えている。質問、県の許可は今申請しなければ承認されないのか？答え、承認される見込みだが、先延ばしにすると手続きが遅れ、実施設計や改修工事が1年、またその先へと遅れてくる。質問、今後進捗については丁寧な説明がなされるのか？答え、もちろん力を合わせてやっていきたい。質問、既存の民間2園との協議や運営上の配慮は？答え、計画は伝えている。大井保育園と第二幼稚園を一緒にするという規模の計画なので、2つの民間保育所には影響が出ない形で待機児童の解消になるように進める。質問、給食はセンター方式にするのか？答え、現在のところ未定である。質問、園区の編成は？答え、現時点の回答としては現状のままを考えている。質問、今回の計画に関して、大井保育園や第二幼稚園に通う保護者、職員、町民に対しアンケート調査などを行ったのか？答え、本予算が承認された後に意見をお伺いしたいと考えている。質問、アンケートなどを実施せず、町民不在で方針を決めたのか？答え、認定こども園については平成27年から話が出ており、これまで現場の声を聞くなど状況を把握してきた。 質問、町営住宅の修繕費の内訳は、答え、水回りの補修や壁紙、襖、畳などの原状回復となる。質問、町営住宅から退去する際の自己負担は、答え、住宅条例の規定により、事故の責に帰するべきものについては負担いただくこととなる。質問、職能バリューチェーン喪失委託料1100万円についての詳細は、答え、農作物を使った加工食品、地域のブランド化、6次産業化など、新たな価値の創出の予算で、研修会の開催費用800万円と、法人設立のためのアドバイザー費用300万円である。補正予算に対する修正動議。令和7年第2回定例会では、以前より課題とされてきた、予補一元化に関する補正予算が提案されました。子ども・子育て支援施策における選択肢の一つとして検討を進めてきた認定子ども園について、この度、土地利用上の規制緩和に明るい兆しが見えたことから、基本設計費として855万円余りを計上したいというものでした。具体的には、園舎の老朽化が進んでいる大井保育園と大井第二幼稚園の町立2園を統合し、認定子ども園に移行させるという計画です。これに対し、補正予算審議中、大石議員から議論の過程がすべて非公開であり、内容を知る手段が全くない、などを理由に修正動議が提出されました。ちょっと待った。大石議員からなされた一般会計補正予算に対する修正動議は、一人以上の賛成を得て成立し、認定こども園改修基本設計業務委託料を削除する修正案が提出されました。修正案及び原案に対する討論が行われた後、それぞれ採決に移りました。その結果、修正案は賛成少数により否決され、原案は賛成多数により可決されました。議員討論、令和7年度一般会計補正予算第1号については、修正案が提出され、原案とともに本会議で討論が行われました。修正案賛成討論、重田由紀。町立認定こども園設立経緯に疑問。突如、町立認定こども園を設立するとの方針が示された。2年間議論したというが、議論は非公開。議会への情報提供さえただの一度もされていない。行政と議会の信頼関係を揺るがす事態であり、看過できない。さらに、議会への報告からわずか2週間で800万円超えを補正予算に計上、子育て支援策の軸ともいえる一大新規事業を年度途中の補正予算に計上する姿勢も疑問。請求者の理由として、県の承認が見込めたことを挙げていたが、それさえ今でなければ承認されないというものではないとの答弁であった。子ども園設立で待機児童解消を目指すという、受け入れ人数等の詳細も示されない中で、子ども園を設立するという事実だけでは、待機児童が解消される根拠にはなり得ない。まだ何も決まっていないという趣旨の町長答弁、まだ何も決まっていないその状態で巨額な予算を議会への情報提供もせず計上する姿勢は問題視されなければならない。町長は行政と議会は車の両輪であるという。この歩の進め方は両輪で進んでいるように見えるのか、現時点での情報量では町民への説明責任を果たせないばかりか、賛否を表することさえできない。よって、修正案に賛成とする。原案賛成討論、山崎正弘。 より活性化した街づくりに期待。議案第43号において、規定の歳入歳出予算の総額に、1億7112万9000円を追加し、歳入歳出予算の総額は、73億3112万9000円となった。歳入については、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、新しい地方経済生活環境創生交付金、市町村立学校働き方改革加速化補助金が主なものである。歳出については、物価高騰対応重点支援給付金として1億3600万円であり、物価上昇により影響を受けている町民の生活を支える重要な施策である。また、食のバリューチェーン創出委託料として、1100万円は地域の農業と食に関連する産業をつなげることで、町の経済の活性化、町の魅力の発信にもなり、誘客や関係人口の創出といった観光資源としての活用も考えられる。認定こども園改修基本設計業務委託料は、大井第二幼稚園、大井保育園の老朽化、保育園の土砂災害等の安全性の課題もあり、また、第6次総合計画、第2次実施計画にも掲載があるように、用法一元化として整備し、進めていくことは、町の将来のために重要なことである。本議案におけるこれら施策が引き続き着実に推進され、より活性化した町づくりが展開されることを期待する。